もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
あ、こんにちは。
こんにちは。最初に年齢を教えてください。
はい、私が44歳です。
はい、結婚してます。
はい。
ご主人何歳ですか？
44歳です。
お子さんは？
娘が一人おりまして4歳です。
4歳。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
夫の家族とか両親とのその関わり方っていうのをちょっとご相談したくて電話したんですけど、
はい、
夫はですね、もともとすごくこう小さい頃のこととか、
うん、
両親にああされたこうされたっていうのがすごくあったんですけど、
うん、
4年前に娘が生まれて、
はい、
子育てをしていく中でやっぱりその自分が親にされたことがとても疑問だと、
はい、
同じことを自分がされたことをじゃあ娘にできないって思ったらなんか自分がされたことってやっぱりおかしいっていうふうに気づいたっていうふうに言ってて、
うん、
両親と距離を置きたいっていうか縁を切りたいっていうふうに言い出しまして、
はい、
まあ、私はすごく友好的に付き合ってたから内緒で今連絡取ったり会ったりしてるんですけど、
はい、
どういうふうに関わっていったらいいのかなっていうのが悩みです。
それは大変難しいと思いますよ。はい、おそらく、
はい、
ご主人は両親に対する憎しみというか、はい、それは大変深いものだと思いますね。
はい、そうですね。
ええ。で、なかなか他人が聞いてすぐ理解できるような、
はい、
そういう簡単なもんじゃなくて、小さい頃ですから、
はい、
心の奥底に、傷を持って、はい、それがずっと長く続いてるわけですから、
はい、
そう簡単に消えるもんじゃないですよね。
なんかカウンセリングに行きまして本人が、
うん、
そこでもアダルトチルドレンだっていうふうに言われたっていうふうに言って帰ってきて、
うん、
自分はあれは虐待だったと親にされたことは
要するにそうそう自分がまだ44歳だけれども、
はい、
アダルトチルドレンということは、
はい、
要するに大人になった幼児だっていうことですよね。
ああ、そうですね。
そうすると、あなたとの関係も、
はい、
そううまくいってないでしょ？
いってないですね。
うまくいってたら、アダルトチルドレンじゃないですからね。
あ、
アダルトチルドレンということは、社会的には44歳ですけれども、
はいはい、
心理的には4歳か5歳だかわからないわけですから。でもちろんそのお嬢さんが4歳って言って父親の役目は果たせないというより、
はい、
4歳のお嬢さんは可愛いとは思わないですよ。あなたとの関係も夫と妻という関係を求めるのはこれは無理です。妻やあなたに求めるのは女性じゃないですから。
母親ですかね。
母親です。
あ、
で、あなたは母親の役割を果たせるかっていうと、
はい、
かなり難しいんでしょ？
そうですね。それでいつも喧嘩になりますね。
喧嘩ってどのぐらいの喧嘩？
やっぱりこう、夫の母親と話したりしてお母さんもかわいそうだなって思っちゃう時があって。
ああ、なるほどね。
はい、そうすると私も単純なもんで夫に、まあ、ちょっと連絡してみたらとかついつい言っちゃう時あるんですよ。そういうのでもうほっといてくれよみたいな感じでバーッと怒っちゃって、
うん、
もうそんな繰り返しですね。
それはあなたがね、
はい、
その母親の方に、
はい、
わかるなっていう気持ちがあって、
はい、
その気持ちでもってご主人と話をしたら、これはもうダメですよ。
そうですね。
で、あなた自身は、
はい、
夫に対する感情はどうなの？
いやー、なんか扱いがとっても難しくて。
難しいよ。だって、犬飼ったつもりでいたら猫だったっていう話だから。
急になんか怒り出して。もう離婚だみたいな感じで言われる時もありますし。
両親との関係で難しい立場にあってどうしましょうって言うけど、もう基盤が全然違うから。
は
い、基盤がもう地割れを起こしてるわけですから。じゃ
あこの私たちの関係がってことですよね。
ええ。夫婦関係がちゃんとしてないから。
そうですね。してないですね。
うん。で、今日の相談っていうのはこんな関係の中で、
はい、
私どう、
どういう。
わかりました。
はい、
今日は 大変難しい問題、
はい、
だけれども、
はい、
現代では非常に多いんです。
年だけ取ったってことですよね、
ええ、
心は子供のままってことです。
それでそれを満たそうとしてるから、
はい、
周りはたまんないということですよ。周りは応じきれない。だから周りがもう母親になるというふうに腹をくくれば話はちょっと別ですけどね。だけどなんか今って夫と喧嘩してるなっていうから、とてもそんなことできそうもないなっていうふうに。
そうですね、う
ん、ね。でこれは法律問題ではないんですけれども、今日はあのスタジオにですね、
はい、
弁護士の中川淳先生がいらっしゃっているので、ご意見を伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
こんにちは。
冒頭ね、
はい、
夫の両親との関わり方っていうお話から始まったんだけども、
はい、
今加藤先生のお話聞いてたら、
はい、
ご主人との関係どうされるかってことだよね。
そうですね。
で、あなたはご主人のことをとても扱いが難しくて、
はい、
急に怒り出すっていうのは、要するにあなたにとってはなんでこんなんで、はい、怒り出しちゃうんだろうかと、
はい、
いうようなシチュエーションが極めて頻繁に起こるって、そういうことなんで。
頻繁でもないですけど、まあまあありますね。
例えばどんなことで怒り出すの？
本当にいいんですかね、こんな些細なことで。
はいはい、些細なこと。
アイスクリームを買ったんで、ソフトクリームを、
うん、
でそれを外で食べようって言って、
うん、
夫だけソフトクリームを買いに行ったんですよ、うん、で私と娘は外の広いところで椅子たくさんあるところで待ってて、
うん、
そしたら全然来なくて、
うん、
あれどこ行ったのかなと思って、私も探しもせず椅子に座って娘と二人で待ってたら、
うん、
まあ夫はもう早々買って、で日陰の方でソフトクリームを持って待ってたらしいんです。私たち2人が探しに来るの。そして私たちが到着したら、もうソフトクリームは溶けて、
うん、
もうベタベタになってたわけですね。そしたらものすごく怒って、
うん、
もうこういうところが嫌なんだと、私の離婚だと。
は？
それで帰ってから話があるって言って急いで帰って、そしたらお家で、
はい、
もう離婚だと、
はい、
俺はやっていけないこれじゃっていうふうに言って、
はい、
その後わーって泣いてたんですね。
誰が？
夫が。
泣くの？
泣いたんですよ。もうなんか私もどうしたらもんかと思って、まああなたの気持ちは分かったよっていう感じで、まあ返答してその場を収めたんですけど、
うん、
でまあ夜になったら娘に、
うん、
もうお父さんはお母さんとは暮らせないからねとかって、そういうことを言うわけですよ。
え、4歳の子に？
そうなんですよ。
それ尋常じゃないよ。
そのこと言うんだと思って。
言わないよ、普通。
でもそこでそんなことなんで言うのって、私がまた逆ギレしたらまた大変なことになると思ったから、まあ黙って聞いてたんですけど。
あなたの前で言ったの？
離れてる部屋で言ったんです。聞こえてきたんですよ。
それさ、父親のやること？
ねえ、そうですよね。
それで？
で結局それから 4,5 日ぐらい口も聞かなかったんですけど、そしたら急に普通に話しかけてきて、
はあ、
私もちょっとびっくりしちゃって、
は
あ、どんな顔でそんなこと言うわけっていうのがやっぱり私もあって、
はいはい、
それでごめんねみたいな、あれもちょっと鬱っぽいのかなって、やっぱりまたカウンセリング行かなきゃダメかなみたいな感じでボソッと言って、それはそれで終わったんですけど、そういう感じで急にカーッとスイッチが入っちゃうんです。だからなんかこう正論みたいなこと言っちゃうと多分ダメなのかなと思って、私もあんまりこう当たらず触らずっていうか。
ちょっとそれ一緒に暮らしていけないよ。
そうですかね。
いや、それあなたがいいんだったらいいんだけど、
うん、
それ続くよ、この先ずっと。
そうですよね。
だけどさ、似たような話が他にもいくつかあるわけ？
ありますね。
あ、
本当になんか些細なことなんですよ、
はい、
すごくやっぱ心配性で性格が、
はい、
娘に対してもすごい常に危ない危ない危ない危ないって言ってるタイプなので、
はい、
で私もそういうの見ててすごく気分悪くなってて嫌で、
はい、
大丈夫だよ、ほっときなよみたいな、
はい、
そういう感じでこう言うと、なんかそういうのも、まあ、その時の気分によってはすごく不快みたいで、もう何笑ってんだよみたいな、急になんかスイッチが入っちゃったりする場合があります、はい、
でスイッチ入るとどうなるの？
なんでそんなこと起こるのみたいな感じで私が笑いながら返すと、ムッとして出かけていきました、この間は。
結婚して何年目ぐらいなの？
もう10年ぐらいですね。
前からその切れるところはあるんですか？
あ、あります、あります。
で、切れちゃうとあなたはなだめるわけ？
なだめたり、無視したり、もう放っておくっていうんですかね。
あのね、それ治らないから。
はい、ああ、やっぱりそうですかね。
は
あ。
いや、さっき加藤先生おっしゃったように、
はい、
そういう僕ちゃんなんだっていうことで、
はい、
あなたが観音様になってね、
はい、
コントロールしていかれるんだったらいいんだけども、
そうですね、
早いと結論出した方がいいかもしれないよ。
なんか私の対応が変われば夫も変わるんじゃないかっていうふうにずっと思ってるんですけど、
いやいや、あなた的には何これって思いながらも、
はい、
ご主人の機嫌がこうすれば、
はい、
ああだなっていうのをあなたなりに忖度して対応してあげてるから、
はい、
今のところ持ってるだけでしょ。
あ、
子供さんまだ4つだし、あれだけど、はい、中学校ぐらいになって、
はい、
そんな切れちゃうような父親だったらもうやってられんよ。 あなた自身がだからやっぱりもうちょっと考えよう。
そうですね、
うん、ちょっと加藤先生変わりますね。
はい、
はい、
今こういう成長できないままに親になっちゃったっていう人がもう溢れてるんです。
あ、
それであなたは今の夫を見てるわけですけれども、
はい、
体は今にあるけれども心は40年前にあるんです。だからなんで怒ったか分かんないかっていうけれども、それは分かんないでしょう、はい、怒った原因は40年前にあるわけですから。なんでこんな些細なことに起こるんだっていうけど、些細なことじゃないんですよ、
はい、
ものすごいことなんですよ。だからご主人は両親との関係で、
はい
はい、40年前の不満を、
はいはい、
あなたの今の言葉で刺激されて
怒ってるんですか、
うん、要するに地雷の上を歩いてるみたいなもんなんですよ。だからあなたがそれに耐えられるならば、
はい、
それでもいいですけれども、
はい、
残念ながらあなたは相手に対する理解力がないもの、
はい、そうですね、そうなんですよね、
些細なことを些細なこととして理解しちゃうから、は
い、
些細なことじゃないんですよ、相手からすれば。だけどそこの気持ちを汲み取ってもらえるという環境をあなたが作れるならば別です。
わ、はい、かりました。なんかちょっと
で、記憶には知的な記憶と感情的な記憶と両方あるんです、はい、インテレクチャルメモリーとエモーショナルメモリーってね、
はい、
で感情的記憶っていうのはそう簡単に消えるもんじゃないんですよ。で44歳の夫にはいろんな感情的記憶が今蓄積されてるんです、
はい、
その感情的記憶で蓄積されている人と一緒にこれから暮らしていくわけです。だからその感情的記憶を、
はい、
そうねって気持ちを汲み取りながら子育てと夫育てを両方できますかと。
はあ、なるほど。
ということです。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
記憶には感情的記憶と知的記憶と両方あります。